の塩原敏之のしこめんねよ。はい、では今週も始まりました、塩原敏之のしこめんねよ、11月27日収録の第87回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そして今週は、アシスタントの木村さんが、お休みです。これ、毎回本番前になると恒例なんですけど、もう俺は本当木村と時間を合わせることができなくなってきて、ちょっと本番前稽古が忙しくて、なんで一人で喋ってる時もあったりするんですけど、今回はちゃんとゲストを用意したので、では早速ゲストのお二人は紹介したいと思います。劇団肋骨未完同好会から主催の藤田大成くんと役者の藤本裕樹くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、今週から2週間はこの3人で喋っていきたいと思います。
はい。
はい、というわけで今、この3人は絶賛、次の次回公演、種類となるの稽古中で、はい、今日がラストオフなんですね、この収録日は。ね、
はい。
でも、公演の初日まで1週間、ちょうど1週間ぐらい。
1週間と1日ですね。
ぐらいなんで、もうだいぶね、我々も今ガーッて上がっている時期なんですけど、そんなタイミングなんで、今週は企画としてまさに種類となるの関係の企画を用意してきました。というわけで、はい、今週の企画は、劇団肋骨未完同好会第12回種類となるについて話さねばならぬその1です、
ね、話さねばならぬ、
はい、そういうわけですと言いつつですね、はい、その話、種類となるの話に入る前に多分1週目、この話で終わってしまう可能性があるんですけど、ちょっと大きい話トークテーマを持ってきました、
はい、
トークテーマはですね、そもそも劇団肋骨未完同好会とはっていうところ
でかい
話をしようっていう思いまして、ね、というのはですね、これ塩原の、しこめんリスナーの方たちが、まあ、基本的にはアガリスクが好きな人が多分多いと思うので、うん、そういう方たちにちょっと肋骨未完同好会とは何者やっていう話をね、ちょっと紹介しちゃおうかなって思って、うん、しかも結構、藤本くんも知らないようなディープな話もちょっとしちゃおうかなと思って、
はい、塩原さんは歴が長い
そうなんです、そうなんです、
俺の倍ぐらいやる
そうなんです、だからこの機会にしちゃおうかなと思って、正直今年の令和元年の5月1日にやってた、肋骨未完同好会、同好会の27時間なんか祭りみたいなやつだったじゃないですか、 あそこの、僕ラジオコーナーと、あと普通の登壇してトークコーナーでちょっとそれについて喋ったんですけど、うん、だからそれを聞いてた方はもしかしたら重複するかもしれないですけど、うん、もう今一度改めて肋骨未完同好会とは何ぞやって話をしていこうかと思います、
はい、
でですね、肋骨未完同好会、そもそもですね、あれなんですね、出身サークルがあると、大学の、
そうですね、
そうなんですね、
筑波大学の、はい、劇団ソニックブームっていう、はい、小さい演劇サークルがあって、うんうんうん、そこの有志で、
集まったと、
はい、そう2010年発ったわけなんですけど、
はいはい、まあ天下のと言っちゃいますけど、まあ、筑波大学
筑波大学
ということで、この筑波大学に、まあ、そもそも演劇系のサークルが3つあったんですよね。
そうですね、
当時は、筑波小劇場っていう一番大きい、うん、まあ、メジャーですよね、メジャーレベルがあって、 その以外に、まあ、ちょっと狛犬が2つ、竹とんぼとソニックブームっていうのが2つあって、そのうちの1つのソニックブーム出身が肋骨未完同好会ということで、これどっちがなくなったんだっけ、
竹とんぼがなくなりました。竹とんぼがなくなったのか。
なくなりました、ね。竹とんぼってそもそも普通に演劇サークル。
普通に演劇サークル。竹とんぼ最古ですね。
あ、一番古かったんだ。
竹とんぼがから筑波小劇場が
派生した。
分裂してる。
そっちが残ってんだ。
そう。
なるほど。
吸い取られた。
うん、
はあ、はあははあ、僕ちなみに大学ではサークル入ってなかったんですけど、その千葉大によく出入りしてて、あ、まあインカレみたいな感じで、あそこの映画サークルによく出てたんですね、うん、でそこで朝越とかと知り合ったんだけど、うん、そこもやっぱりそのシネマウントフィルムパーティーっていうその8ミリフィルムで撮る専門のサークルだったわけなんですよ。だからもうデジタルに移行して登録とかしてた時代に、わざわざ高い3分で5000円ぐらいするフィルムを買ってきて、そのもしこれ NG テイク出したらまた5000円かかるみたいなピンついた映画を撮るって、
まず、ね、
ちょっと面白いところにいたんだけど、そこも実は派生サークルなんでね、もともと別のゴリゴリ体育会系で何 ちょっと暴力とかもあって、大会系だからさ、しばきとかも先輩とかあるのから、俺たちもちょっとその自由なものづくりがしたいって言って派生してできたサークルなのに、今となってはなんかそこもちょっとなんか濁り水濁りが来たぞみたいな、こう繰り返しちゃうんだよね、そういうね、
歴史は
繰り返しちゃうんですよね、
過ちを繰り返す、
そうそうそう、だからもしかしたらね、竹とんぼもね、なんかね、そういうね濁りが強くなってなくなってしまったんですかね。
いや、単純にもう全然人入んなくなっちゃったっていうだけらしいんですよね。僕もなんか亡くなったのは本当最近のことなんで、僕も大学そ、まあ、そういう時辞めてから、全然行ってなかったので、詳細は分からないんですけど、そもそも僕がいた頃から竹友とソニックブームは結構人数が少なくて、
それってさ、住み分けとかは存在するの？
あ、なんとなく、なんとなくあります、
それ作風とか。
そうですね、竹とんぼは結構エンタメっぽいことをやってました。でもなんか筑波小劇場もエンタメっぽいこともやるんですけど、どっちかというと東京の小劇場界に影響を受けてるのが筑波小劇場、
交流があったりする
そうっていうか、あと何だろう、あの僕の頃はちょうどその筑波小劇場でよくやられてた先輩とかが好きだったのが惑星ピスタチオとかだったりとか、あとなんかあのよく東京で芝居見てますみたいな、ちょっと筑波としては意識高い感じの人たちが筑波小劇場に多くて、
なるほど。
竹とんぼはなんかキャラメルボックスとか、あと、
新幹線とか、
新幹線とか、そういう感じだった。
だから昔からあるエンタメのゴリゴリの王道みたいな。筑波の方がそういう何情報の循環があったわけだ。
結構前衛っぽいことも筑波小劇場やってたりとかもしました。ソニックは、なんか どれでもない
はぐれ者たちみたい
たいなな
んでそこにソニックに入ったの、その中から3つある中で。
僕が入ったのはもうすごい単純な理由で、人数が少なかったので、僕当時大学入った時もう本当に演劇めっちゃやりたい、
めっちゃやりたい人だったんだ
ガンガン脚本書きたいし、ガンガン演出やりたいし、ガンガン役者やりたいと思ってたんですよ。で、人数多いと機会減るじゃないですか。
そうね、確かにね
だから嫌で、だからすごい横島な気持ちで、あわよくば乗っ取れるみたいな
俺のサークルにできるそう
再生王国
が、なるほどね、
そう
あ、そうか。なんかさ、野球とかだとさ、すごい上手いでもない人がさ、その強豪校行くと試合出れないからさ、ちょっと弱めの高校行くとかってさ、なんかさ、ちょっとダセーなって思うけど、なんか演劇だったらなんかその上手い下手とかじゃなく、単純に機会が少ないっていうのは
なんか、そうなんですよ、ね、なんか、なんだろう、気使うのも嫌だったし、あんまり先輩とかは全然気使うのいいけど、同期同士でなんかこう、なんかここで公演やりたいけど同期はここで直近でやってるから、みたいになるのも嫌だったんですよね。
なるほどね、それで自分 の, あの手がたくさん届きそうなソニックブームに入ったと。
友達同士でもまだちょっとこうなんか飲み会の席とかで公演やる機会とかを調整しやすいぐらいの人数のというか、
なるほどね、それぐらいでやりたかったんだね。
そうですね、
元々はね。今となってはね、もう肋骨に関しては結構大所帯になりつつあるので、ね、まあでもそれはみんながみんなでやろうとしてきてるわけだから、まあ話がまた違うかもしれないけど、なるほど。で、その、今話に出た、そもそも筑波大学の出身の劇団なんていうのも結構ありまして、はい、上ですとあの南部警察さんとか、それから劇団鋼鉄村松さん、ちょっと下で俺と同い年ぐらいだとトリコロールケーキさんとか、それからキカンパニーさん、ちょっと下とかだよね。その辺がまあ東京の小劇場と名前聞いたことあるかなと思うんですけど、
演劇ユニットクロクロ、
あ、そうだ、クロクロもそうですね、クロクロはね、お二人とも、もう馴染みの劇団ですよな。
あとあのまあ、筑波大学出身劇団じゃないけど、あの縦横企画の横田さんとか
も
筑波の人、筑波の方ですね。
なるほど、その方が筑波出身
ですね。そうですね、
なるほど、なるほど。結構筑波勢が 東京の小劇場には実はゴロゴロ
そうなんです、
ね、いるんだぞっていうのはね、うん、声を大にしていただきたいと
思います。そうですね、
実はいるぞ
っていうの、
はい、それから同じあの筑波大っていうよりはその筑波市出身であの百景社っていう劇団が、
あでも筑波大ですね。
あ筑波大なんだ、
筑波大、
あ大なんだ、筑小、
筑小ですね、筑波小劇場、ね、もうかなり上の先輩です。
そうだよね、うん、百景社さんはその今は土浦っていうところでやってて、そのアトリエを構えてやってて、なんていうの、その千葉でいうところ の, その三条会みたいな、その東京の小劇場シーンでガツガツやるっていうよりはむしろその地元と演劇とのつながりみたいな感じで伸ばしていく方向でやれてる。
百景社めちゃめちゃに面白いんですよね。
あ面白いね、俺も一回見たことあるけどすげえ面白かった、ね、
あれは天才ですね。
そうなん、実はあの本当東京であんまり見る機会がないから
1年に1回ぐらいね、あの3月にとかに毎年あのどっか出てきてやられてますけど、それぐらいですよね。
そうだよね、うん、だからなんか今の若手劇団でもう売れてこうぜガンガン行こうぜみたいなタイプとはまた違った、うん、ああいうタイプの劇団もあるので、あの本当見る機会があったらぜひ見てみてほしいよね。
そうですね、
そういう、まあ、いろいろと筑波出身の劇団がいますと、うん、で塩原がですねその筑波関係の人たちとどうやって知り合ったかという話にちょっと遡るんですけど、遡ることですね2008年なので、はい、11年前、
そうですね、
11年前の、7月30日から9月8日までの夏の、およそ1ヶ月間にわたってですね、池袋はシアターグリーンにてあの学生芸術祭というのが行われていました。まあ、毎年やってて、あれ今もやってる？
やってます、やってます。
大丈夫？
やってます。
存続している。
してます。存続している。
それのね、ボリューム2に出てたんですね。
筑波小劇場です
。あ、そうです。筑波小劇場が出てて、で、私はアガリスクエンターテインメントとして出てて、これまあ学生芸術祭なので、
そうか。
そう。
そうか。
いろんな大学のそのなんていうの、
うん、
大学ごとにまとめられて、うん、何々大学のなんとかっていう団体みたいな感じで。出てアガリスクはあのなぜかその大学の括弧書きの中に複合大学って書いてあってそんな枠あんのか
むちゃくちゃ駅伝みたいな
多分足りてなかっただろう出場だったりがうちは富坂は、作編の富坂東洋大で、うん、俺は日大 で、うん、で朝越千葉大で、
全然バラバラバラバラ
複合大学むちゃくちゃな枠で出たんですけど、その時ちなみに出てた大学を、今名前挙げると、早稲田大学が、おぼんろさん、
あ、
うん、そうです。で大美林が、阪中雄英さんとか、 あとは明治大学の、国道58号戦線っていう、うん、劇団があって、藤本君とか見たことないでしょ、これ
ないです、ね、
世代的にね、
はい、僕も見たことはない
ですよね。あ、見たことはない、
名前聞いたことあるような、
ちょっと昔、ね、もう解散しちゃったんだけど、ここの劇団がそのまあ解散したことを題材に作ったアガリスクの作品が、その時をかける稽古場っていう作品が、この劇団をモチーフにして作っているんですね。その作中に第63小隊っていう劇団が出てくるんですよ、うん、僕らが所属してる劇団、うん、あれは国道58号先生の58に5年後の5を足して63っていう風にしてるっていう、うん、そういう
文字
があったりするっていう、はい、これもう小ネタなんですけど、
なるほどね、
そういうのがあるんですよ、うん、それから、愛知淑徳大からあの月とかにっていう、
あ、
う
ん、
とか、あとは昭和大学から劇団108、これ今でも仲いいですね、うん、僕は結構、うん、ここの人とか、あと日芸の劇団総劇ヴァンガードって
知らん、聞いた、知ってるけど
見
たことはない
とか、あと青山学院の獣スタイル、この時に出てたのがね、今は夏季空客にの劇団員の長島慶三さんとかがこの時に獣スタイルで出てたんだよね、とか、あとは東海大学の劇団ザ・メンチカツナリって知らない、
知らない、僕はその回見てるんです
よ。あ、見てる、これ
その筑波小劇場が出てるから、
あ、出てるから、あ、
見に行って、
メンチカツのやつも見た、
そう、同じ回だったと思います。あ、3本ある、
そうだね、
短編だから、
そうそうそう、
で3本目は全く覚えてないんですけど、うん、メンチカツナリさんと筑波小劇場のやつは覚えてます、
ね、うん、あれなんだよね、そのメンチカツナリさんがやってたのは、最初始まると真っ暗の中から「グミンどもー！」っていう声が出てきて何が始まるかって、なんかひれ伏せみたいな感じになって、パッてつくと、その3人組の 何メタルバンドみたいな、なんかキッスみたいなやつらがいるんだけど、全員めちゃくちゃ草食系のいじめられっ子みたいなやつらがなんかもういじめないでみたいな感じになってるやつらが、その実はメタルをやってるっていう、あの当時デトロイトメタルシティがすげえ流行ってて、なんかあれの演劇版みたいなやつでめちゃくちゃ面白かった。
面白かったですね。
タイトルは競争曲っていうあのタイトルだったんですけど、はい、でここの劇団の主催の小林くんが今はクロムモーリブデンに所属しているという、まあ休止しているというのは小林らしなりかという感じですね。でか、その1個前のボリューム1の、優秀団体が俺らの年にもそのなんていうの凱旋じゃないけど来てて、それが、日芸のベイビーアインシュタインさんというところと、あと立教大学の劇団しどろもどろ。これしどろもどろってあのね、多数一の穂立健くんとかの出身サークル。
あ、そうなんですね。
とか、あとすごい大先輩だけど、あの三谷さんの、あの三谷幸喜のサンシャインボーイズの IG マカ
ズ
さんとかもしどろもどろの出身の人ですね。その結構歴史があるサークルですね、ここも。それから慶応大学インフロント部の五次元とか、もう同じ会議に出てますよね。そういった時代背景も、そう意外と行き、そうなんですよ、
大会だった。
そうなんですよね。ボリューム2で出てた人たちは結構今も続けてる人がすごく多いなっていう印象の回だった。その中で、先ほど言ったその筑波小劇場ですね、の人たちと僕が知り合ったと。これが僕の筑波とのファーストコンタクト
なんですね。2008年は大学入った年ですね。
そうか、うん、入った年。じゃあまだ全然
そう
ヒゲも生えてなかったぐ
らい。生えて
た。生えてはいた。
これ2008年中2です。
マジでやべえ。
やべえ。
中2か。
中2です、ね。
中2は何してたの？藤本
少年。中2はソフトテニスやってた。
ソフトテニスやってた。あ、そうなんだ。テニス少年だったんだ。
いや、そんな一生懸命やってたはやってたけど、うん、そんななんかあれです、あれだったんですけど。
あれだったんですよ。え、高校でもやってたの？テニス。
高校で公式テニス
やってました。あ、やったんだ。はい。公式やってるのやっぱ結構すごいね、本格的で、ね、
そうですね。まあでも高校に入ったらみんな大体公式になるんです
けど、あ、そうなんだ。
ソフトテニスはあんまりなんかメジャーじゃなくなっていくというか、中学はやっぱりなんか体ができてないからソフトテニスやってる人たちの方が多いんですけど、高校入ったらある程度体ができてくるから、
なるほどね、なんか
多少強いのでいいだろうみたいな。
野球もそうだよね。
なんか、
ね、少年野球、中学までは軟式だけど、高校になったら一気に硬式野球部の方が多くなるよね。
そうですね。うん、軟式野球は軟式野球で別の部活ありますか、
うん、そう、あるある、そう、あるんだけど、うん、多分すっごい少ないと思う。うんうん、そもそも軟式ってあれなんでしょう、日本発祥なんだってな、野球ボールね。海外だともうちびっこからあの硬い、石みたいなやつを牛側にぎゅうぎゅうにこう詰め込んだやつを一気に投げてね。
僕高校の同級生でなんかちょっと理由忘れましたけど、絶対に軟式がいいっていう人、うん、野球部にいました。
あ、いたんだ。
軟式が楽しいんだ俺はっていう。軟式にこだわってる人い
ました。なるほどね、うん、なんかね今になってくるとなんか分かる気がする、うん、軟式の方が楽しい部分も結構あって、うん、なんか変化球がギュンギュンにかかるとか、なんかねいろいろそういう楽しみ方あるんだよね、うん、すごいバウンドさせてこすってわざと変な回転つけたりとか、軟式ならではの楽しみ方結構あるから、
多分そういうとこだったのかな、そういう感じです
そう、そしてその筑波小劇場、はい、そのボリューム2に出てた時に作演をされてたのが、渡航真理子さんという方でして、はい、ご存知ですか、
はい、
あ、知ってます、ね、一緒にやったこととかある
んですか。一緒にやったことはないですけど、ね、あの芝居を何回か見に行っているのと、まあ、なんか在学中も普通に仲良く
して、あ、仲良くして、うん、そう、実はこの渡航さん俺、最近またちょっと不思議なご縁でして、まあ、会ってはいないんだけど、
でも石巻、
そうなんですよ、今石巻でこの方活動していて、あの、スイミーはまだ旅の途中っていう劇団を向こうで、うん、向こうで演劇活動をやられてて、うん、だから俺去年も、ね、石巻行って、うん、今もちょうど石巻演劇祭をやってて、うん、ちょうど終わったのかなこの劇団が、うん、で来週から僕ら その、俺は行かないけどその、フェブラボが行くっていうので結構つながりがあったりしてね。
そうなんですよね。渡航さん石巻でやってるのすごい納得がいく、
うん、あ、そうなんだ。
僕はあんまりそこまでなんかめちゃめちゃ交流あったわけじゃないですけど、うん、なんかでもそういうそのなんかアーティストのと社会みたいなことをずっと考えてた、うん、 方ではありましたね、はいはいはいはい、
結構演劇やってる人の中でもさ、そうやってさ演劇との関わり方がさ人それぞれ違うじゃないか、うん、我々みたいにそのなんか劇団も大きくしたいし、うん、のお客さんもたくさん見てほしいしっていうのだけじゃないんだぞっていうのは結構知ってほしくて、うんうん、なんだろう、さっきの話に三条会とか百景社の話とかもちょっとつながるんだけど、うん、なんかその地元の人たちの生活の中にどうやって演劇が入っていけるかっていう活動をする人とかもいるし、うんうん、あれってお笑いとかで言うと、あの例えば大阪でやってる人とかもちょっと近いかもしれないけど、うん、最近はね北海道の芸人さんが割とそういう思考が強いらしくて、うん、その金の稼ぎ口としてはバーで働いたりとかしてんだけど、うん、そこのバーの舞台でこうお笑いをやったりとかして、そのお笑いのなんていうの、その礎を作るじゃないけど、うん、裾野を広げるみたいな活動の方に行く人も結構いるんだよね、うん、お笑いって今お笑いってどっちかっていうとトップがバラエティーみたいな感じになってる感があるよね。でも実はそうじゃなくて、うん、もうネタでゴリゴリやりたい人とかもいるし、うんうん、そうやって地方とかで笑いの裾野を広げることしたりとか、うん、意外とそうやって何仕事にするにしてもいろんなことができるんだぞっていうのは結構我々忘れがちだけど、
うん、そうですね、
知ってほしいっていうのはありますよね、
うん、いろんなやり方がある。草の根じゃないけど、
ね、そうだね、なんかねちょっとすげえ話それ膨らましていくとさ、この間の今年上野の科博で恐竜博を見に行ったんですけど、はいはい、の恐竜博士ってその毎年その恐竜博やるときにキュレーションしてくれてる方が、うん、その今は昔と比べてその恐竜についての仕事がすごく多岐にわたってると、うん、化石を掘るだけじゃないぞと、恐竜好きだったら、うん、なんかもっとそれについて喋る人でもいいし、恐竜が好きなってことを言う人とかでもいいし、うん、なんかそれを一時的に委託されてこうやって宣伝とかをする、うん、恐竜博のチラシを作るとか、うん、何でもいいから恐竜に関わる中でもその105万とその仕事の種類はあるから、うん、そこを小学校の時から恐竜が好きなんだったら化石掘るっていう仕事しかないって思っちゃわないでっていうことを子供たちに言ってて、うん、あそれはそうだなって、うん、確かにって思ったんだよね。なんかそれとすごい似た話が、あの何あのプラネタリウムアーティストのさ、あのなんだっけ、太平さんだっけ、大平さんか、大平さんってあのプラネタリウムを作るのでその演出するので有名な人なんだけど、もともと星が好きだったから、はいはいはい、そっちの方向行ったんだけど、なんかやってるうちにその星をどんどんどんどん研究して、この星はどういう輝きをしてんだろうっていうことを考える、その哲学的なことよりもこれをみんなに見てほしいなっていう風な方向に考え方が変わったんだって、うん、それがお兄ちゃんが実はバンドマンで、そのバンドで表現して俺の歌を聴いてほしいっていうのに実は影響を受けてたんじゃないかって今になって思うって言って、俺のいいと思うものをみんなに知ってほしいっていう方向で、その星を学ぶんじゃなくてそのプラネタリウムっていう別の方向に行ったって話聞いて、うん、あそれはなるほどなって思ったんだよね。だから演劇もやっぱりそういういろんな関わり方があるんだぞっていうのは、まあ、最近読み合わせカフェとかでもね結構 ねそういうことを考えさせてくれたりして、
まさに今やってますね。
あ今やってますね、この収録中のこの裏で、あの、はい、我々と共演している星秀美があのやってます、
ね、多分聞いてる時も何の意味もない
もうこれ配信されてる時にはもう終わってますよ。そう、まさにそんなこと、
もしかしたら読み合わせカフェ行ってる人がこれ聞いてるかもしれない
です。そうですね、
そうですね、確かに、うん、あそうです、そんなことをちょっとフィードバックして考えてもらえたらいいなと思って、うん、最近ね、超劇場界だとね、あの人、元ぬいぐるみハンターの、池亀サンタくんが今、うん、マチルドアパルトマンっていうなんか新しいさ、うん、あの劇団をやってて、あれとかもなんかそういう文とかを読んでると、なんかそういう演劇の新しい関わり方みたいなのを、うん、なんか模索するみたいなこと言ってたから、うん、あそれは確かにかつてゴリゴリ小劇場ってその売れようとしてやってたけど、今は違う形で関わってる池亀くんがすごくなんかやってくれたらいいなって思うことだなって思ったんだよね、うん、なんか今はさ、その劇団がもうほぼね分解しちゃってなくなっちゃったけど、多分そういう中で思うことがあると思うんだよね、その演劇に対して、うん、あ確かに彼だったら語り得る言葉今ありそうだなって思って、うん、あれはちょっと今応援しているユニットの一つですね、うんうん、 そして、筑波小劇場の話に戻るんですけど、
はい、
その例のボリューム2に出てた時に、役者として出てた屋敷木由香さんっていう方がいまして、
ちょっと覚えて
ない、覚えてない、ちょっと覚えてない、ね、あのね、女王の役みたいな、
はい、あ、思い出しました、
ドレス、赤いドレス、
はい、思い出しました、すごい美人の背の高い、
そうです、そうです、実はあの人アガリスクにその後オファーをしまして2回ほど出ていただいてる、
あ、そうなんです、
ね、そうなんです、過去にやったみんなの部屋っていう作品と、うん、2011年 の、 あの震災の後にやった大空襲イブっていう作品、
うんうん、
2つに実は出ていただいて、うん、後にあのね、重力ノートっていう劇団に所属されて、うん、そこの専属の方になったんだけど、
今も、
いや今はね、多分退団されて、うん、演技活動ももしかしたらしてないかもしれないね、うん、屋敷さんと、うん、あと制作で入ってた根岸かな子さんっていう方がいて、はい、この方が今は百景社で制作をされてるんですよね、うん、この人もね、今あの、その後のアガリスクの10回公演前後の制作とかで入ったりしてもらってして、うん、あの結構アガリスクはあの頃筑波づいてたっていう、
そうです
ね、実は筑波の人がたくさんいたっていう、それからあの音響の安藤達郎君とかも、これには関わってなかったけど、その後輩でいて、そこから関わったりしたと、
うん、
そしてその時に根岸さん、今出た制作の根岸さんのお友達っていうか同級生でいたのが、今現トリコロールケーキの主催の鳥原さんがいて、そこで初めて俺はトリコロっていうか、まあ鳥原さんのことを知ったんだよね、だから2008年のこの出会いがきっかけでトリコロールケーキの、まあ、旗揚げを知って、うん、そこで参加して、後にですね、その後にいよいよ、2013年、僕が初めてトリコロールケーキの、ラッコサイズラッコという作品に出て、その時に制作を務めてたのが藤田大将、ようやくつながる、
制作だった、
そう、ようやくここでつながるんですよ、2013年に、
2008年から5年
5年越しですね、そうですね、
僕だからずっとアガリスクの名前は聞いてはいましたね、ネギシさんとかも交流はあったので、
はいはいはい、
なんかツイッターとかで なんかすごいリツイートは来るな
とか、もうツイッターその時にはもうあったのか、
2010年
か、
僕はアカウント登録してるんですよ、ツイッター
で、震災であれだもんね、うん、一気にね、作り用車増えたから、そうだね、2013年なら全然あるね、
うん、
そうそうそう、なんかその制作に来ている子が、なんか風貌がもうなんか制作なのかなみたいな、まあ、これすごい偏見だけどなんかポカねえなって、ね、ゴリゴリに出るか書くかしてる人っぽい人来てんなと思ってて、まあ、それが藤田君だったという話なんですね、2013年、
これあのオーディションに僕が行ったんですよね、
トリコロの
ケーキの
出ようとしてたの、
そう
そうなんだ、
いや、で出る気満々のでオーディションに行って、はあはあ、でオーディションで確か一人一人面談みたいな時間あったと思うんですよね、うん、確かあでも塩原さん
は、ね、受けてないから分かんないん
で
ね、
一人一人面談みたいな時間があったんです、はあはあ、で面談の時にもう何でもやりますって言ったら制作にな
ってめちゃくちゃじゃないまあそういう劇団ですからね、めちゃくちゃ
その時、これまたちょっとあれなんですけど、うん、同じオーディション、そのトリコロの同じオーディションの同じ回にいたのが亀安の小島さんで、
あーそうなんだそれがこの間、
この間
ようやく
もうそれ以来は、うん、もう初めて、
はあなるほど、そういうつながりもあったわけですね、そうそうそうそう、ちょっと面白いんでそういう話もちょっと次回に行きますか、
行きましょう、
はい、今週は一旦この辺で締めるので、
は
い、あの種類となるの話はまだしてないんですけどあります、来週から始まります、
はい、
劇団肋骨未完同会第12回種類となるが、うん、12月5日木曜日から、10日火曜日まで全 10ステージあります。で前半の3回が特におすすめ、
あの安い
500円安いで、博学再英割、それから缶バッジキャッシュバック全て、併用するとなんと900円もオフになるという、
そういうこと
で、ね、はい、そこで2600円まで降りるということですね、なんでガンガン使ってほしいですね、
ガンガン使ってほしいです、
はい、
割引を使って安く見ようという、
うん、もうそういう
そういう気持ちですよ、
はい、なんでぜひよろしくお願い
します、ね、よろしくお願いします、
はい、というわけで来週もこのメンバーでお送りしたいと思うんですが、今週はこの辺で締めたいと思います、はい、お相手は私塩原と
藤本と、うん、
藤田です、
うん、うん、サイナーラッキ
ョー塩原敏之のしこめんねお、 この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。